Bonjour, ça va bien? どうも、ワイン屋のサバニャンです。いつもありがとうございます。今日はまず改めて自己紹介をしたいなと思ってまして、サバニャンはですね、私がサバニャンというブドウ品種が好き、そして猫も好き、で、サバニャンっていうニックネームでこのポッドキャストをやるようになんか絵のないかなと思ってこう考えた名前だったんですけども、本名は池田智恵と申します。よろしくお願いします。ブリュッセルにあるナチュラルワインのお店カーブコープのサンジェル店で働いています。カーブコープは2店舗あるんですよ。1店舗目がイクセルっていうね地域にあるカーブコープ1号店と、あと2号店がサンジェル店で、サンジェル店は去年の11月にオープンしたんですけども、オープンしてからサンジェル店の方の店長をやっとるんですけどもで、カーブコープはですね、美味しいナチュラルワインをたくさん揃えてるお店なんですけど、他に、ビールですとかシードルですとか、あと、クラフトビールも缶のやつとかね、あと美味しいクラフトホットチリペッパーソースとかですね、そして、ブリュッセルで作られてる美味しいノンアルコールの昆布茶とかですね、ケフィールとかですねそんなもあったりします。で、日本酒も実は扱っておりまして、もともとはですね、2つ理由があって、まずこっちに住んでる日本人の人にお酒好きな人がいてなんかいいお酒ないって言われたりした。そして、2つ目は、私が働いているそのカーブコープのねオーナー、こっちの人なんですけども、当然日本人やし、日本酒やってみたらみたいな感じで、そんなきっかけで、オランダにあるおてんば酒というですね、日本酒の輸入をしているインポーターがあるんですけども、そこのゆりさんと藤原さんにお世話になってまして、ブリュッセルにも日本酒が、美味しい日本酒が届くようになったっていう感じです。で、2年もう3年になるのかなほども、今ね扱ってからなるんですけども、何人か日本酒の作り手さんがパリの、でっかいサロンド酒って言うんですか、大きいねお酒の試飲会みたいなのがあって、その帰りにブリュッセルって結構近いんでね、パリとね寄っていただいてお会いしたりとかですね、あとイベントで来てくださった方とかで、何人かお会いする機会がありまして、今度日本行った時はぜひ訪ねさせてもらいたいなと思ってたのと、あとやっぱりね私見たいんですよ現場をどういうところで作ってんのかなとか、その地域にはどういう食べ物があるのかなとか、山があるのかな、川があるのかな、海があるのかなみたいなね、あと歴史とかも知るのが結構好きで、お酒の周辺の話は私大好きなんですよ、大好物なんですよなのでそういうのも見たくって、日本に行った時は必ず行こうっていうのが前からあったんですね。で今回、日本に 7月の25日から8月の16日まで、滞在したんですけども、まあ帰国ですね、帰国したんですけども、その時に、あちゃこちゃ行ってまいりました。でもうネタが今いっぱいあって、もう話したいことがてんこ盛りなんですけども、まあ話す時に作り手さんの名前も出させていただきたいなとかもありますので、自己紹介を改めてしました。池田智恵です、よろしくお願いします。さてまずどこに行くかを決めました。どの順番で日本をあちゃこちゃ回ろうかなっていう計画をね立てたんですけども、1軒目秋田の平泉本舗さん、2軒目新潟の阿部酒造さん、3軒目新潟の青木酒造さん、そして、1回実家に戻りました大阪、ちょっと休憩ですね。でその後にまた再び食べに出ます、広島です。広島の今田酒造さん、そしてもう一軒広島の竹原というところにある藤井酒造さんで、また実家に帰って大阪、その後最後に今度は車で、実家の車で滋賀県の北島酒造さん、 その後伊勢に行きまして、まあ、伊勢というか、まあ、鈴鹿市ですね、鈴鹿市、三重県の鈴鹿市の、清水清三郎商店さん、そして最後は伊勢にあります源坂酒造さん訪ねました。全部行ってきた、本当に良かった。行ってもう地域がねあちゃこちゃもうあれなんですけど、もう本当にね行ってよかったですで一軒ずつお話をしていこうかなと思いますので、まあ次回からちょっと立て続けにポッドキャストをもう行ける時に喋ろうと思って、まあ、明日からねちょっと仕事がまた始まっちゃうので、まあ、話せる時間ができたらお話ししようかなと思っていますね。お忙しい中たくさんの日本酒の作り手さんにお時間を作っていただいて、本当にいろいろとね教えてくださったので、この場をお借りして感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。ありがとうございました。まあ、ポッドキャストってこうちょっとブログみたいなところがありますので、まあ、私目線のお話になってしまいますが、もしご興味があればどうぞ聞いていただければありがたいなと思います。まあ、お話しするにあたって、まあ、今まで実はやっていなかった自分のプロフィールを少しお話しした方がいいかなと思ってます。というのも、まあ、個人的な意見なので、私どういうやつが喋ってるねんっていう、ね、ところがあると思うので、まずね、私ソムリエだったんですよ。まあソムリエ試験の話はね、たまにしてるんですけど、そう。で、なんかその25年前になくしたソムリエバッジが実家から出てきて、今回ちょっと持って帰ってきたんですけど、まあその25年ほど前にソムリエ試験を日本で受かりまして、で、その後、まあフランス料理店とかで働いてたんですね。大阪京都で働いてました。30歳の時に、ヨーロッパで サービスマンの仕事でチャレンジしたいなと思ってヨーロッパにやってきました。まずは語学です。5月のこともね、なんかちょろちょろっと話してますけども、まあ、サービスマンは喋ってなんぼの世界っていうのもありますし、まあ、喋らんとねコミュニケーションができません。なのでフランスのリヨンという町に1年半ほど語学留学をしまして、でその後、まあ、タイミングなんですけども、ブルッセルにあるレストランカモという、まあ、日本料理店に就職をしまして、でそこで9年間働いていました。まあ、ソムリエとしてね、そしてその時にですね、その時もなんかこう日本酒あったんですけども、あんまり、そんなにどっぷりと使ってなくって、ただ一つちょっと出会いがありまして、鳥取県にあるね、梅津さんっていうね、お酒を、梅津の木元っていうかね、フレーっていうお酒を作ってる梅津さんがブリュッセルに来たことがあって、でその時になんかいろいろお話を して、でもその時私あんまりこう日本酒本当に分かってなかったので、気にはなってたんです。その梅津さんがね、いろいろすごいわざわざブリュッセルまで来ていろいろ説明してくださったりとか、まあその後にね、なんかこう自分が書いた冊子みたいなのも送ってくださって、でそれをずっと読んでたんですけども、それからですね、私やっぱりヨーロッパでサービスマンやってたもんで、日本人ですしね、日本酒もうやらないといけないなっていうのはこうその時ぐらいからもずっと思ってたんですけども、何から手をつけていいやら、そのレストランの仕事っていうのはなかなか忙しくって、じっくりと日本酒、ワインも選ばないといけないし、どっちかというとねワインの方を積極的に売ってたんですけども、そんなこんなんで、梅津さんとの出会いがありました。その後、コロナがあってね、ソムリエという仕事がなくなってしまいました。ガーンですよ今までね、育ててきた自分の仕事がある日突然なくなるというね、喪失感といいますか、ちょっとって感じで、どうしようかなと思ってたんですけども、ちょっと気持ちを切り替えて、休憩っていう風にね、捉えて、お家でゆっくりしたりとか、あと今まであんまりやったことなかった家庭料理をしっかりやったんですけど、それが結構今の役に立ってるんですけども、で、2021年、今働いてるカーブコープがクリスマスの時期で、やっぱクリスマスの時期っていうのは一番忙しくって、でちょっと手伝いに来てっていう感じで、手伝って、でその後からもう一回来るみたいな感じで、最終的に就職みたいなね感じになったんですけども、でそっからカーブコープという、ナチュラルワインのお店、先ほども少し紹介しましたけども、そこに今います。でそのね、クリスマスの時期っていうのは日本のお正月みたいな感じなんですね。でもうすごい、もう31日まで、12月31日まですごく忙しいんですけども、そんな時期にね、たまたま一人のスタッフの奥さんが、出産みたいな感じで、それでそんなんでね、ちょっと手伝いに来てがあったんですよでも分かんないもんで、こうなんて言うんでしょうね、こう目の前にポンってお題が降りてきたみたいな感じだったんで、 しかもなんかこう今まではこう日本人の人と一緒に働いてて日本人オーナーだったんですけども、生まれて初めての現地の人オーナーっていうね、大丈夫かな、文化の壁は越えられるだろうかとか、まあいろいろ思ったんですけど、まあポンとね、なんかこう神様が私の目の前に置いてくれたお題なのかなというふうに捉えまして、まあやってみるかと思って、まああかんかったらあかんかったらで、ね、まあ別探すかぐらいの感じでね、酒屋という職業に入ったわけですよ。まあでもレストランとは全然違うので、まあなんて言うんでしょう、結構なんかね、やっぱり酒屋さんのお仕事って、まあ、大きく分けて2つあるんですけども、まあ、日本酒ワインとかもそうなんですが、一応あの飲食店さんに卸すお仕事プラス、その一般の、ね、方そこにこう買いに来てくる評判に飲むお酒とかね、あのこの週末飲むお酒とか個人消費でするねのために買ってくださる方なんですけども、どっちかというと、まあ、あのお店で働いてるのでその個人消費の方の方が、9割だと、まあ、1割はその直接ね、なんかこう飲食店やけど買いに来て店用に買いに来てくれる方とかもいらっしゃったりとかね、うん、まああのそんな感じで、まあそれこはね、もう自分のコロナの間の家庭料理めっちゃ頑張った経験も生かせましたし、あとまあレストランでね十何年間ずっと働いてた経験も生かされて、あなんか結構楽しいかもみたいな感じになってきて、うん、でまあそうやってねこうずっとお酒屋さんっていうお仕事に入ったわけです。まあ、酒井さんってね、その見えてる分にはその飲食店の方におろし、あのお酒をおろしたりとかね、あとお客さんに売るなんですけども、後ろではまあ輸入もやってるので、その作り手さんとのコミュニケーションであったりとか、あとまあストックですね、ストックの管理とかね、結構やることが朝から晩までいっぱいあるなみたいな感じで、そのまああのず結構忙しくなってきて、知れば知るほどね、うん、でそんな中でやっぱ休みの日とかにあの生産者さんを訪ねるっていうのはね、こうライフワークになっていきました。まあ昔からその例の時も、まあ、やってたんですけども、もっともっとあの近くなったなって感じがしますね、生産者の方と言えてないしなので、楽しく仕事をすることができています。まあそんなバックグラウンドを持っていて、あとはまああのもう今ねブルセルスで15年ぐらいになるのかな、結構なんかブルセルの中でも新人かなと思ってたんですけど、長く住んでる方の人になってきて、でたまにねあの日本からブリュッセルに来られた方とかにあの無償で案内してます。案内って言ってもあのなんて言うんだろうな、特に私を訪ねてくる人は飲食関係の人がやっぱり多くって、まああの例えばカンティオンっていうねブラスリーに一緒に行ったりとか、あとまあブラブラっとこうブリュッセルのいろんなねあのマルシェに行ったりとか、まあ、キュキュッとねこうもう一日あればくるっと回れてしまうちっちゃい町なので、まあ、たまにねあのフラッとあのブリュッセルにパリのついでとかオランダのついでとかイギリスのついでみたいな感じで来られた感じの人に、まあ、案内してブリュッセルを好きになってもらおうかなみたいなのもあります。で結構あのビール好きな人とかね多いかなやっぱり、うん、まあでもね本当と場所的にブリュッセルって本当にいろんなヨーロッパに行ける場所でして、ベルギー人ばっかりが住んでるって感じでもないんですよね、ブリュッセルの街は本当にまあ都市なので、あと EU とかもあるんでね、いろんな国の方たちがいて、でしかも 本当にいろんな国に行くのに近い、例えば本当に大阪東京っていう感覚でパリブリュッセルだと、なんかもう本当に EU って国超えるんですけども、なんか本当に日本の 県を超える感じ。例えば長野から岐阜とかまあ滋賀から三重とか、なんか そんな感じで、まあ3時間ちょいあれば結構いろんなとこ行けますし、まあ例えばワインの生産地で言ったら、まあブリュッセルとドイツのモーゼルとかね、あとブリュッセルとシャンパーニュとかシャブリとかって結構近いんですよね。で、あとフランス人も結構住んでるから、まあ、あの教養言語はね、なんかフランス語ではあるんですけども、まあ、あのブリュッセルはフランス語で、あとブリュッセルの中でもちょっとフラマン語って言ってね、オランダ語を話す地域があって、その言語が大きく2つ、まあ、プラスアルファ、まあ、プラスアルファって言ったらちょっと失礼かもしれないですけど、まあ、ドイツ語圏もちょっとあるみたいなんですけど、これはもう本当に一部のあのところなんですが、だから基本的にね、言語は2つ、フランス語とフラマン語、まあ、フラマン語っていうのはオランダ語です。なので私フラマン語ね喋れないんですよね、残念ながら。でもフラマン語の地域の人たちですごい素敵なレストランとかもあるので、本当にフラマン語地域に言ったらもうオランダ語喋りたいと思うんですけども本当言語はね難しいんですよなので、まあ一応フランス語、英語、日本語で、なんとかやっております。やっぱりね、言語はねいろいろ喋れると、本当いいですねまあほとんどのね、いいレストランのソムリエさんとかサービスマンはね、もう最低3カ国語喋れます。だからもう英語とフランス語とフラマン語、オランダ語、もうその3つ喋れないと保湿系レストランでベルギーではちょっと無理かなみたいな。でプラスアルファなんかスペイン語とかイタリア語とかドイツ語とか喋れるすごい強者もいてですね、もうかなわんなみたいな感じで、私はまあフランス語で頑張ってます。あのうちのオーナーはね結構いろんな言語喋れるので、5カ国語ぐらい喋れるんで、さすがって感じなんですけど、まあ輸入の人はねやっぱり、あとまあセールスするっていうところに関しては語がつくの堪能な人っていうのはすごいな、いいな、羨ましいなと思いますね。まあそんな、ちょっとベラベラ喋りましたけど、まあ、私の、まあ、プロフィールバックグラウンドはそんな感じで、まあ、キュキュッとね話すとそんな感じになります。なので、次回からいろいろとお酒の話をさせていただく池田智恵です。よろしくお願いします。ではでは、アラポシェン、チャオチャオ。